お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、どうぞ今私たちに造り主なるあなたの霊をお送りください。あなたの命の風を私たちに向けてください。谷底を埋め尽くす枯れた骨に再び命を与えたあなたの霊を私たちにお送りください。神様、今私たちはあなたを仰ぎます。神様が吹かせてくださる風を待ち望みます。神様、諦めや痛みの中でうずくまってしまっている私たちに、どうぞ神様の新しい出来事にこのような私たちを預からせてくださって、神様のものとして新しい一週間を歩むことができますように、今私たちに聖書の言葉をお聞かせください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は創世記第17章の1節から7節までを朗読いたします。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全きものとなりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るだろう。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地をあなたとその子孫に永久の所有地として与える。私は彼らの神となる。今日5月31日は今年2020年の5月31日は教会にとってはペンテコステと呼ばれる神様の霊が下ったことを祝う日曜日です。 聖霊降臨の主日と申します。世界中のキリスト教会にとって今日は教会の誕生日と言うべき、記念すべき日です。2000年前に最初の教会が生まれたのがこのペンテコステの日の出来事でした。しかし私たち相模の教会にとってはペンテコステは世界中の教会の誕生日であるのと同時に、私たち相模の教会の設立を祝う、そのことを記念する日曜日でもあります。私たちの教会は1976年の2月1日に浜崎隆先生が最初の礼拝を捧げたことから歴史が始まりました。そして同じ年の5月23日に設立記念礼拝を捧げた。それで私たちの教会では毎年このペンテコステの日を創立記念礼拝として神様に礼拝を捧げています。私たちにとってこの2020年のペンテコステは忘れられない日曜日になりました。1976年から2020年、今年までの相模の教会の歴史の中で初めて日曜日にみんなで集まって祝うことができない、そういうペンテコステを迎えることになりました。しかも私たちの教会では来週の日曜日から段階的にこの場所での日曜日の朝の礼拝を再開しようとしているところでもあります。今日はそのような日曜日であるからこそ、もう一度改めて教会って一体何なのかということを考えてみたいと思うのです。教会って一体何なんでしょうか。私は、ある言い方をすれば、教会というのは恵みだということなのだと思います。教会は恵み。恵みって、どういう意味なのか。恵みというのはただで与えられるプレゼントということです。近所のスーパーに行って、今晩のおかずになるものを何か買おうと、当然お金を払わなければそれを手に入れることはできません。自分でお金という対価を支払って手に入れたものは恵みとは呼びません。当然のものです。あるいはこれこれの時間を働いてその分のお給料をもらう、これも恵みではない、当然の報酬です。しかし恵みといったとき、それは当然の報酬とか対価を支払って手に入れた商品ということではありません。神様が私たちにただで一方的に与えてくださったプレゼントというのが恵みという言葉の意味です。教会は神が与えてくださった恵みです。私は、この4月5月と2ヶ月間をこのような形で過ごして、ああ自分は全く分かってなかったんだなと考えさせられたことがありました。私は幸いにしてこれまで健康に過ごしてきました。あるいは仕事柄、日曜日に礼拝に出席をすることができないということも、私は牧師ですし ありませんでした。しかし私の周りにはご自分の健康状態が許されないため、あるいは家族を看病するため、あるいは介護するため、仕事のために、家族の世話のために、いろいろなことで礼拝に来ることができないという方が何人もおられます。礼拝は最初から当たり前のことではありません。日曜日に教会に行くことができるというのは当然のことではありません。神が私たちに与えてくださった恵みの贈り物です。今更ながらそのことに気づかされました。そしてそのことに自分が鈍かったということを恥じる思いにならざるを得ませんでした。日曜日に私たちが顔と顔とを合わせて一つの場所に集まり、みんなで声を合わせて賛美歌を歌い、心を合わせて祈りをし、一緒に聖書を読んで神様の御言葉に聞く、それは神様が私たちに与えてくださった深い愛の贈り物であり、尊い奇跡です。そのありがたさを決して忘れてはならないと今思います。このような期間を私たちが過ごしたときに会いたいな、教会の仲間たちに会いたい、寂しいと、そのように私たちが思うことは決して恥ずべきことではありません。みんなに会いたいと思うことは信仰が弱いということではありません。牧師も頑張ってくれてるけれども、 YouTube を見ていても、あるいは CD 聞いていても、大切なことが何か損なわれているような気がするというふうに思うのは、頑張ってくれてるのにこんなことを思うのはいけないことなのかなというふうに考える必要は全くないことです。私たちは共に生きるということを大切に考えています。主イエス・キリストは十字架にかけられる前の夜にゲッセマネの園で祈りをなさいました。どうかこの杯を私から取り除けてください、神様に祈りました。その時イエス様は繰り返し繰り返し弟子たちにおっしゃったんです。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。つまり目を覚まして私と一緒に祈っていてほしいと、イエス様は弟子たちにそのようにおっしゃいました。主イエスは弟子たちがそこで一緒に祈ってくれているということを必要となさったのです。使徒パウロ、この人は牢獄に捕らえられていました。牢獄に捕らえられていたパウロ、しかもだんだんと彼自身も年を取り、あるいは殉教の時を目前に控えていった時のパウロは、 若き伝道者の仲間であるテモテを私の愛する子と呼んで、彼にここに来てほしい、面会に来てほしいということを切に願いました。彼は涙を流しながらテモテのことや教会のことを思っていました。かつてテモテと別れた時、彼が流した涙のことを忘れることができず、この孤独の中でテモテと一緒に祈りたいとパウロも切に願いました。ヨハネの黙示録を書いたヨハネという人物は、迫害の中でパトモスという孤島に島流しにされてしまいました。そこでも彼は孤独でした。ヨハネもパウロと同じように教会に宛てて手紙を書きました。彼も教会との交わりを求めたのです。しかもこのヨハネという人が教会との交わりを求めたっていう時の、それはとても大切なことを私たちに伝えていると思います。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れ。ヨハネがこの手紙を書いたのは主の日のこと、つまり日曜日のことだったと言います。しかも日曜日に、まあ、たまたまその日休日で時間があるからこういう手紙を書いたということではなくて、彼は見たのです。天での礼拝の様子を彼は幻の中で垣間見た。その様子を彼はこの手紙に書きました。つまりヨハネはパトモスという孤島に孤独にこの時間を過ごしながら、しかし礼拝によって私はあの教会の仲間たちとつながっているんだということを信じ、この手紙を書いたのです。私たちは神様を礼拝することによって一つです。私たちはこの肉体を持っています。オンラインの礼拝っていうのはこの肉体を再現することはできません。この体は燃える心を持っていたとしても眠くなってしまう体です。この体は寂しさのために涙を流す、そういう肉体です。この体は病気になれば苦しむ、そういう肉体です。そんな体を持つ者たちが神を礼拝してきました。パウロもそうです。ヨハネもそうです。これまでの歴史の信仰者たちはみんなそうです。みんなこの具体的な肉体を持って、しかも脆くて崩れやすい、そういう肉体を持って神様を礼拝してきました。神を礼拝することによって私たちは一つです。私たちも神を礼拝する神の民の一員だからです。創世記第17章というところを読みました。神様がここでアブラハムにおっしゃいました。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ諸国民の父とする。 王となる者たちがあなたから出るであろう。アブラムという男がアブラハムというふうに名前が変わりました。アブラムというのは偉大な父という意味の名前、アブラハムというふうに名前が変わったんです。アブラハムというのは多くの国民の父という意味だそうです。偉大な父と呼ばれていたものは多くの国民の父と呼ばれるものになりました。で、私はここに神様が、このアブラハムという男と契約を結ぶというふうにおっしゃっていますけれども、そこにはアブラハムがこれまで考えたこともなかったような大きな広がりがあるということなんだと思うんです。偉大な父、そうかもしれない。でもそれだけではない。多くの国民の父になる、彼一人が偉大になるということではないのです。あるいは彼の関係者、近い者だけが偉大になるということではないのです。多くの国民の父になる、そこにはアブラハム自身も気づかなかったような空間的な広がりが圧倒的に広がっています。それだけではありません。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。あなただけではない、この時代の人間だけでもない、あなたの子孫との間にも契約を立て、その契約は永遠の契約だ。時間的な広がりです。空間においても時間においても、アブラハムがこれまで考えたこともないような広がりを神様の契約はアブラハムに示している。私たちもその契約の一員です。私たちもアブラハムから始まる信仰共同体の一員です。場所も時間も違うけれども、あるいはこれまでの、アブラハムの時代から、あるいはシュエスの時代から、そういう何千年の時間であったりとか、世界中っていう空間の広がり、それだけではなく、さらに私たちの後の世代にとっても、このお方は神であり、このお方は私たちに恵みという、私たちにただでくださるプレゼント与えて、私たちを生かしてくださるお方、私たちもその恵みのプレゼントをいただく信仰共同体の一員なのです。私はこれまで教会のつながりの中で、いくつかの国の教会の礼拝に出席をさせていただきました。お隣の韓国にある教会、あるいは香港にある教会、フィリピンにある教会、香港やフィリピンに行った時には、私はまだ行ったことありませんけれども、別のアジアの国から、カンボジア、ラオス、いろんなところから来ている牧師たちにも会うことができました。アメリカの教会にも出席させていただいたことがありました。白人たちがたくさん集まっている教会にも行ったことがあります。黒人たちが何時間もかけて礼拝をしている、そういう教会に行ったこともあります。日本人が集まって日本語で礼拝を捧げている教会にも行かせていただきました。佐藤岩尾先生が伝道しておられるルイビルの教会、コロンビアの教会にも出席をさせていただきました。私コロンビアに行った時に出席をした教会は、何という場所なのか私にはもう分かりませんけれども、バスに乗ってホテルからかなりの時間をかけて山の上の方にある教会に出席をさせていただきました。忘れられない私の大切な記憶です。そしてブラジル、最初の首都であったサルバドールから車で2時間ぐらいでしょうか、マッタデサンジョアンという小さな町のさらに奥にある 農村の教会、マッタテ三十万教会、その教会にも出席させていただいたことがありました。でそのようなたくさんの、まあ、空間的にも広がっている、あるいは私たちが生まれる前の教会、あるいはこの後の時代の教会、まあ、そのようなことに思いを馳せてみたときに、今この時代、まあ、いろんな国で礼拝を捧げていますけれども、不思議なことに私たちは世界中の教会で今同じ課題に直面をしています。同じ痛みを私たちは負っています。世界中の教会が同じ悩みを、それは同じ肉体の弱さに悩んでいるのです。私たちは孤独ではありません。一人ぼっちじゃない。信仰者の仲間たちが同じ痛みを抱えながら、しかし神を礼拝しています。私たちは同じことを痛んでいるから一つなのではなくて、その同じ痛みの中で神を礼拝しているから、神が私たちを一つにしてくださっている。しかし、いや、あるいはだからこそと言うべきかもしれません。今改めて考えたいことは、私たちがこの孤独の時を、孤独そのものを神の恵みとして受け入れるということの大切さです。私たちは時間も空間も超えて一つの教会とされている。それもまた神の恵みであるのと同時に、孤独であるということもまた神の恵みです。主イエスキリストはあのゲッセマネの僧で弟子たちに目を覚ましていてほしいと、一緒に祈っていてほしいというふうにおっしゃいましたけれども、弟子たちの祈りに依存はなさいませんでした。実際イエス様がゲッセマネで汗を血の滴りのように流しながら祈っているとき、弟子たちは実際には何をしていたのかというと、結局は居眠りしていました。彼らは寝ていた。でもそういう眠りこけている弟子たちの姿をご覧になったときに、イエス様はそれでもう意気消沈しちゃってやる気なくしたというのではなくて、そこには彼らのために、つまり私たちのために、なお十字架に向かっていかれる主イエス様のお姿があったのです。使徒パウロ、この人も牢獄の中にいて、ほとんどの時間を孤独に過ごしていたのでしょう。しかし彼はそこで一人賛美歌を歌いました。あるいは一緒に牢獄につながれていた仲間と一緒に賛美歌を歌いました。彼は一人祈りました。あるいは口述筆記をしてくれる仲間をそこに呼んで教会に手紙を書きました。それは彼の孤独の時間の営みです。パトモスでヨハネはやはり孤独だったと思います。孤独の中で彼は礼拝の幻を見、そしてその様子を愛する教会の仲間たちに送ったのです。アブラハムのことも、まあ、聖書はかなり長い分量を使ってアブラハムの歩みについて私たちに伝えていますけれども、聖書を読んで気づくことは、アブラハムもまた孤独の中で生きた人だったということです。もちろん彼の旅には家族が一緒にいました。召使いが一緒にいました。しかし彼は孤独にたった一人で神の前に立つということを決してやめることのなかった人です。一人、たった一人で神の前に立つ、その技は孤独です。他の人に代わってもらうことはできません。祈りというのは孤独の中での営みです。沈黙して私たちは、しかし自分に没入するのではなく、 神に向かって一人で祈る。ディートリヒ・ボンヘッファー、私の尊敬する牧師ですけれども、ボンヘッファー牧師がフィンケンバルデというところで牧師補研修所、これから牧師になろうという青年たちの住み込みでする研修所の所長をしていたことがありました。そこでのボンヘッファーの講義を共に生きる生活という名前で今出版されていて、日本語にもなっていて私たちも読むことができます。本当に素晴らしい名著です。いつかこの本の読書会でもすることができたらなと思うような本です。共に生きる生活という名前の通りに、私たちが一つの教会共同体として共に生きるということの素晴らしさについて私たちに説いている、まあ、そういう本ですけれども、その中で一人でいる日という章があります。そこでボンヘッファーはこういうふうに言うんです。一人でいることのできないものは交わりに入ることを用心しなさい。交わりの中にいないものは一人でいることに用心しなさい。我々はただ交わりの中にいるときにのみ一人であることができ、ただ一人であるもののみが交わりの中で生きることができる。この二つが同時に大切だと言います。一人でいることなしに交わりを望む者は言葉と感情の空虚さに陥り、交わりなしに一人でいることを求める者は虚無と自己幻惑と絶望の深みに滅びる。一人でいるというのは沈黙して一人神の前に神に向き合うことです。そこにはどんなに親しい人であっても他者が入り込むことはできません。交わりの中に生きる、共同体の中に生きる、それは共に礼拝を捧げる仲間と共に生きるということです。さらに言えば罪人の交わりの中に帰るということです。教会というのはいつの時代であっても私たちの理想が叶う、そういう場所ではありません。いつでも罪人の交わりです。しかし私たちはその罪人の交わりの中で共に神を礼拝し、共に罪の許しの言葉を、神が語りかけてくださる罪の許しの言葉を聞く。そのことにおいて一つにされるのです。だから私たちの教会の結び目はただ主イエスキリストだけです。キリストだけが私たちを一つにすることがおできになる。キリストが私たちを一つの教会にしてくださる。私たちはキリストにあって一つとなって神の前に立つ。一人一人が神の前に立つ。そのような者たち、教会の一員なのです。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神様、私たちをあなたが一つにしてくださっていること、あなたが私たちを一つの教会にしてくださっていることを信ずべきこととして今受け入れ、信じ、感謝を申し上げます。神様、どうぞ神様のその御顔の前に恐れながらも私たちが進み出て祈りを捧げることを私たちが大切にし、この祈りの中で私たちが再び顔と顔とを合わせて再会をすることができますように。いや、再会するだけではありません。まだ会ったことのない方、共にこの場所で礼拝を捧げたことがない方とも出会うことができますように、一緒に神様を礼拝する、その恵みの神様がくださった贈り物に一緒に喜んで預かることができますように、私たちは再び公開した形での礼拝に少しずつ移っていこうとしております。しかしそれは時が経ってそのようにすることができた当たり前のことでは決してなく、ここにある神の御業以外の何者でもないあなたからの恵みがあることを深く私たちが胸に刻むことができ、神様への心からの感謝を持ってこの時を私たちが迎えることができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。